はい、使徒の働き一章、今日6節から8節まで読んでもらいました。そしてイースターから数えて50日目、日本語で五旬節っていうんだけど、ギリシャ語で言うとペンタコステね。ペンタは五ですね、五です。そして、まあ、コステっていうのはまあ旬のことかなその辺ちょっと怪しいんですけど、怪しいところがいいやろね、怪しいやつでもあのイエス様の、救い、そしてイエス様の、そのなんていうの、救いの計画、大丈夫です、ね、そこは大丈夫です、ね、ギリシャ語を知らないだけなんで心配しなくていい。でこの日に、特別なことが起こったんだけど、何が起こったか知ってますか？ペンテコステってどんなお祝いか知っとる？みんな
聖霊様、
聖霊様がどうなった、下ってきた、でどうなったの？こんにちはって言ったの？違うよね、
みんながいろんな言葉で喋れる、
みんながいろんな言葉で喋れるようになった。おお、
力が得る、
すごいね、力が得る、ベロが燃えたようにして降りてきた。それはな、焼いた牛タンか違うね、違うね、燃える、面白いよね、下のようなものが炎のように分かれてみんなの上にとどまったって書いてある。それってさ、みんなちょっと想像してみてみ、炎が下みたいに、下ってベロよね、ベロみたいにうーって分かれてこうみんなの頭の上でブーってなったんでさ、どうよこれ、ちょっとお化け屋敷お化け屋敷って初めて聞いた。でもそうでしょ、ちょっとなんか想像できんやろ。でね、これね、あのこれ見よった人も実はこれなんて書いていいかわからんやったと思う。みんなさ、今まで見たことないもの、聞いたことないものを体験した時ってさ、どうやってそれ人に伝える？
今まで見たことあることに比べて、
あんたいいこと言うね今まで知っていることに比べ、つまり何かに例えて言うでしょ、うん、どのぐらい大きかったんですか？いや、あのビルぐらい大きかったんですって。でもあのビルと同じかどうかわからんけど、とにかくあのぐらい大きかったって比べるでしょ、うん、だからこれ書いた人も比べて、俺がこの今の様子を見てこれ何に比べるか、何に例えるかって一生懸命頑張って思いついたのが、下のようなものが炎みたいに分かれてって言ったんだよね。だからこれ読んで、本当に舌みたいなものがベロベロベロって炎みたいにブニャーって燃えとったって、そういうのを あんまり考えなくても大丈夫。とにかくそういう風にして不思議なことが起こったんだっていうこと分かってもらったらいいね。でよくペンテコステの時に読む箇所、聖書の箇所はどこかっていうと、使徒行で使徒の働きの2章なんです。でも今日はあえてその前のところを読んだね、しかもこれイエス様の言葉ですよ、ね、みんなね、英語の聖書でイエス様の言葉ってね、特別な書き方してあるんだけど、知ってる人いますか？いや、まあ、この人は英語の人やけんね、よしっとね、どこが違う、普通黒い字で書いてあるよね、イエス様の言葉は
赤、
ほら赤い字で書いてあるよ。だ普通赤字って言ったらあんま嬉しくないです
血やけん、
あ、血か、お、血か、
私もいつも子供の時同じこと思う。
血
の色ってさ、イエス様にとっていいんじゃない？
うわ、なんかだんだん話が違う方向に、やばくない
？でも日本で赤字って経済的に
赤字で、あ、よかった、俺が言おうとしたの戻ってきましたね日本では赤字が出たって言ったらお金がマイナスになった、つまり足りなくなったっていうことなんで、あれなんですけど、聖書の場合は赤字なところをものすごい注目して読んだ方がいい、うん、いい？だって聖書分厚い、いろんなこと書いてある、こんなん全部わからん、それはわからん人間やけんね、うん、だけど一番気をつけて読んだ方がいい、一番注意して一番、フォーカスして読んだ方がいいのは何かっていうと、赤い字で書いてあるイエス様の言葉なんです。だから日本語の聖書も赤い字、イエス様の言葉全部赤い字で出たらいいなと思うんだけど、まあ日本の聖書は鍵括弧がついてるんで、それを見つけて読んだらいいかな。で自分で黄色いペンでビーって線引いたりしてもいいかもしれんけど、
台湾の聖書も同じよ、
台湾の聖書も同じ、とにかくイエス様の言葉、これ大事です。なんでかって言ったら、イエス様はただの人間やった？ 違うやろ。何やった、
神様、
神様、なんでそんな言い方するの、神様って、なんかそんなロックコンサートみたいな言い方して、かイエス様は神様やったんやろ。ちゅうことはイエス様が言いよる言葉っていうのは神様が言いよる言葉や。そしたらさあ、神様なんちゅうんかな、どんなこと思ったんかなって、それ知りたいと思う、みんな。そうやろ。だからイエス様が言いよる言葉、鍵括弧の中を特に注目して読んでいこうやっちゅうのは、これイエス様についていく人にとってはこれある意味当然なことですね、うん、そうやろ。自分がついていきよる人なのに、いやイエス様どう思うとかよう分かりましてんっていうのはちょっと悲しいよね、
うん、
で今日はまさにそんなお話なの。聖霊が来ますよ。今日読んでもらったところはどういう場面かって言ったら、イエス様が十字架にかけられて死んでしまって、その後お墓に納められて、その後復活して、で復活してまたみんなのところに帰ってきて、みんなのところに来てくれた時の話で、何回も来てくれたんだけど、その中の最後らへんのとこです、
うん、
ね。で今からこういうふうなことになりますよっていうのをイエス様がお弟子さんたちに言ってるところで、なんて言ったか、まずイエス様言う前に弟子たちが今日質問しとるよね、うん、イエス様質問ね言ってます。どんなこと聞いたか分かった？ちょっと難しい書き方してあったけど、分かった人おる？イスラエルの
復興、復興、
そうね、
復興させる、
イスラエルを国としてい
つですか、
うん、うんうんうん、そうね、イスラエルの国っていうのがあったわけよ、もともとで、このユダヤ人っていうのはイスラエルの人たちやろ、
うん、
やけどイスラエルの国が今この聖書の出来事があった時にどうなっとったかって言ったら、別の大きなローマ帝国っていう大きな国に取り上げられとった、
うん、
そしてお前たちは俺たちがね支配する、だから俺たちの言う通りせえって言われとった。だから自分たちの国がない状態でみんな暮らしよったんよね。これちょっとみんな想像しにくいと思います。今日本の国は日本の国やろ、ね、どっからもお前たち俺たちの言う通りせなダメとか言われてないでしょ今。だからちょっと分かりにくいよね。でももし例えばどっかの国がいきなり来て、今日からお前たちは俺たちの国のもんになったから俺たちの言う通りしてくれとか言われたらどう思う？みんなムカつく。
俺だったらそんなんできん、
そんなんできん。でもできんやったら捕まえられてひどい目に遭わされてね、そんなのあるんですよ。でユダヤのこの時っていうのはまさにそんな感じやった。だから弟子たちはイエス様やっとこれでユダヤの国をもう一回自分の国に取り戻せるようにしてくれるんですねって言って、もう期待満々で質問した、ね、ところがイエス様は何ちった、イエス様答え何ちったか、
父が自分の権威、うん、
そうよね、天のお父さんが決めることやろ、
うん、
さっき今すぐじゃないよって言うわけだよ、要するに、
うん、
いつになるかは分からんけど今すぐじゃないよっていう、そして、いつになるんやろかとかいうことはあんたたちは知らんでも大丈夫よってイエス様は言ってくれていますね。そんなことを心配して 何年何月何日ね、X デーとか言ってよくありますテレビとかでも、もうこの日に世界が終わるんやないやろかとか、この日になんかひどいことが起こるとか、いろんなこと言ってる人がいます。でもそんなことは心配せんでいい、天のお父さんがちゃんと決めてくれるんやけ絶対大丈夫ってイエス様は言ってくれたんです。だからもしみんながわなんか怖いニュースとか聞いたりね、例えばなんかね、そういうこうひどいことが起こるよとかいいよ人を見たとしても心配せんでいいですね。なんでか天のお父さんがちゃんと分かってくれと心配せんでいいよ。これまず一つ今日のいいよこと。そして次のポイント、次のポイント一番今日大事、8節よみんな、8節。ただって書いてあったよね、まあこの聖書は何時間とかやな、この聖書あんたたちその日にちね、いつイスラエルがなんかもう一回立て直すとかそんな心配せんでいいよって。でもその後8節何時間とったかね、
聖霊があなた方に
しかしって書いてあるね、
うん、
しかし、
あただ
けどそんなことは心配せんでいい。でも 一つ覚えとかないけんことがあるんよということ、これこれの方がむちゃくちゃ大事なんよということ。これ何か、みんな絵描いてる人はこっから描いてください。今まで描いてなくてもこっから描いてね。聖霊が下るとき、聖霊が下るんよ、これまず言ってます。イエス様、聖霊が来てくれるよね。聖霊が来てくれるとどうなるって書いてある？
大きな力を受ける
んです。で、力ってさ、何のための力と思う？何をする力と思う？伝える力とか書いてある？どう、何ち、
証の
私の死と復活を伝える人になるって書いてある。ちゅうことは力じゃなんかちゅうたら、私の死と復活を伝える人になる力です。面白いやろ。精霊が来るよ、来てくれるよ。そしたら力もらうよ。何のための力？私の、つまりイエス様の死と復活を伝える力ですよ。これ別の聖書読んだら、イエス様の証人になる力って書いてある。証人って聞いたことある？みんな証明する人やろ。だから、そう、その通りですよ。私も見てましたよ、聞いてましたよ、体験しましたよ。例えば裁判のところに行って、この人は本当に悪いことしたのか調べてる時があります。そして犯人、容疑者っていう人ね、悪いことしたかどうか疑われてる人、そこに証人が呼ばれます。で、あなたが見たことを教えてください。また証人は見た通りに、この人が誰々さんの家から出てくるのを見ました、ね、その時に手に包丁を持ってました、うわ怖っ。そういう風に見たことをそのまま喋る人が証人やろ。証人の証ってさ、どんな字？左は何？
言葉。
ごんべんやろ。ごんべんち何？言葉やろ。右は正しいやろ。言葉、正しい言葉喋る人やろ。嘘言う人はないよ。見た通り、その通り喋る人、漢字値すごくない？みんなちょっと
素晴らしい。
俺漢字さ、むちゃくちゃすげえって思うんだけどさ、ね、証人の書を見ただけでさ、あ、この人は本当のこと言う人や、わかるやんすげえやろ、
ね、
で、俺たちは何の証人になるんかって言ったら、イエス様の証人になるよ。じゃあみんなイエス様見たん？イエス様見た人おる？
見たことない。
見たことない。じゃあさ、じゃあさ、イエス様の証人中、どうやったらなれると思う？
見たことある人の話。
あ、今両方からステレオで聞こえてきましたね精霊様の力でなる、もちろんそうですよ。でも見たことある人の話を聞くっていうのはまず一つよ、ね、もしその人が本当のこと言いよんなら、その人が言いよることは全部本当やろ。ってことは、俺らはそれを信じてそのまんま他の人に伝えてもいいってことやろ。それ一つね。で、もう一つ、証人どうやってなるか。例えば商品考えてみて、なんかコマーシャルね。例えばお肌が20歳若返る石鹸があります、ね、で、この石鹸を使えばどんなにね、シワがあっても何があっても全然なくなります。もう20代の若さのツルツルの、ピンピンの素肌に戻りますっていうのがあったとする。で、もしそこに出てきて、じゃあ使ってみた人の話を聞いてみましょうって言ったらどう？この人証人と思う、
うん、
そうやろ、
うん、
私この石鹸使ってみましたよ、ここにシワが32本ありましたここにも30、シワ32やけんね、笑うところね Thank you, thank you, praise God。 そして、だけどこの石鹸を使い始めて1ヶ月、鏡を見てある朝びっくりしました、シワが消えたもうビカビカビカ、ぐるぐるぐるみたいなね、シミも消えた、もうシミ12個あったけど消えたみたいなね。12個もあったら大変でしょ、死32ね。それで、そういう風に体験した人は証人になれる。だからイエス様見たことなかっても体験した人は証人になれるよ。そうやろ、
うん、
イエス様本当に生きとんやん、 イエス様本当に俺のこと大事にしてくれとんやん。イエス様は本当にこの自分の至らんところを作り変える力持っとんやん。俺はいつも人のこといじめよった、弱い人見つけたらへーってバカにしよった、からかいよったね。人本当に人に言ったら傷つくようなことをバンバン言って、人に嫌な思いばっかさせよった、人のもんわざと隠して悪いことばっかしとって、そいつが困るのを見てヘラヘラち笑いよった。でもイエス様に会ってイエス様の言うことを聞き始めたら、それが変わっていったやん。心の中でそんなことしたいち思わんくなってきたやん。そしたらそれを人に喋ったらさ、これも承認やん。すごいやろ。ちゅうことはよ、みんなも承認なれると思う？イエス様で、なれるやろうが、絶対なれるんよ。イエス様をまず信じたら、今日言ってくれたイエス様が約束してくれた聖霊っちゅうのが心の中に住んでくれるようになるよ。ちイエス様の約束って本当と思う？嘘と思う？絶対本当やろ。だって神様やもん。神様ち嘘言えんのよね。だから神様言うことは全部本当ちゅうことは、イエス様言うことも本当。イエス様が約束したら絶対その通りになる。ちゅうことは、俺らイエス様信じたら聖霊が来てくれる、心の中に住んでくれる。何してくれるんか、ちイエス様の証人になる力くれる。つまりそのために俺たちはイエス様を体験できるようにしてくれるんばい。ちこれイエス様の約束よ。すごかろうが、ね、だからみんなはただ BFF 来て仲のいいお友達がおって、そして賛美一生懸命して楽しくていいね、おいしいご飯も毎週あって、毎週2キロ太っていいね、ね、そのためだけやないよこれ。みんなが何のためにこんなんしようか、イエス様を伝えるね、その力をもらってもう一回確認するためよ、ね、これよ。これを忘れしもたら、はっきり言ってもう 98% ぐらい意味がない、ね、そう。イエス様と一緒に生きと、イエス様が追ってくれる、イエス様が力をくれる。だから俺はイエス様の証人である、つまりイエス様を体験した体験談を人に喋る。イエス様から送られてきたよっていう人って代表みたいにしてイエス様を表す人になるっていうこと、これが一番のイエス様の目的よ。だからみんなイエス様信じとったらどうなるんって言って、一言で言ったらイエス様の証人になるってこと。すごいやろみんな、
すごい、
ね、もうちょっと分かりやすくもう一つだけ言うと、会社から送られてくる人、その会社のことよく知っとると思う。例えばですよ、どっかの洗濯機がちょっと具合が悪い、じゃあその洗濯機のメーカーに電話して、すいません具合が悪いんですけどちょっと見てもらえませんかって言ったら、メーカーの人が、じゃあ分かりました、メーカーの人がお宅に今度月曜日の昼の3時に伺いますから、ピンポン来てくれた。じゃあその人ってさ、その洗濯機のこと知っとると思う？知らんと思う？
知ってる、あの作ったっけ。
そうやろ。でその人さ、洗濯機直せると思う？直せんと思う？
直せる。
ちゅうことは、その人はメーカーのことを知っとるんかね、知らんのかね。知っとるやろ。同じよ。俺らもイエス様知ってますよ、イエス様ついていってますよ、イエス様信じてますよって言うならば、イエス様のことを知っとる人になりたいよ。そうせなさ、いや俺このメーカーで働きようやけどさ、何もわからんちゃん、洗濯機とか作りよったん、えって言うんやったらどうするよそれ。
意味がない
やろ。意味なさすぎ、給料もらったらそれダメやろそれみたいな。ね、でイエス様に信じてついていきようやったら、同じようにイエス様ち、まあ一応ねなんかいい人みたいやけど、それ以上あんま知らんのやけど俺とか言うんやったら、もったいなすぎやろ。イエス様十字架で命まで捨ててくれたのにさ、で俺ら信じるって言うよのにさ、それやったら相当もったいないくね。俺たちはイエス様の証人になる、イエス様の代表になるために生きとるっちゅうこと。しかもそれ自分で頑張ってやるんやない、自分で頑張りゃないで、聖霊を送ってくれて聖霊の力でできるようになるよ。ちこれ嬉しかろうが、お前頑張って勉強したらつまらんどとかね、神様のもっとわからんどつまらんどっちゅうんじゃなくて、聖霊が教えてくれるよ、力くれるよ。すごいやろね、フルサポートこういうことよ、ね、メーカーのもう完全保証、 永久保証、本当に永久よ、うん、ね、すごかろうが、俺たちの神様はここまでして俺らのことを大事に思ってくれとって、みんなにイエス様の証人になってほしいと思ってる、ね、これ今日ぜひ覚えてほしかったです。いいですか、はい、じゃあ最後にですね、お祈りして終わりたいと思いますね。みんなお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。今日はまた、ペンテコステの日でお祝いをしました。そして、イエス様が天国に帰っていく前に、聖霊が来るよ約束してくれたことを、読みました。イエス様の約束は本当です。絶対に嘘だったり、間違えて言ったりとかしません。そしてその聖霊が私たちがイエス様の死と復活、つまりイエス様がくれた命の証人になれるように力をくれるんだっていう話を今日読みました。イエス様を見ることはなかなかできないと思います。でもイエス様を体験することはできます。自分が変えられていく様子、人が変えられていく様子、そしてイエス様によってどんなことが起きても大丈夫だと思えるようになったりする、本当に小さいことかもしれない、いや大きいこともあるかもしれません。でもそのイエス様の力を体験して、今度は人にイエス様を紹介する、そういう人になっていく力を聖霊がくれる。しかもそれは、いい時だけじゃなくて、本当に困っている時でも、どんな時でもいつも一緒に、そして死ぬまで、いや死んでも一緒におってくれるっていうことを約束してくれていること、本当にありがとうございます。こうして毎週集まってみんな賛美して元気に、ご飯食べて一緒に礼拝してます。でもそれはまさにイエス様の証人になっていくためですから、イエス様、俺たちが毎日、うちにいても学校にいても職場にいても友達とお茶を飲んでいても、どんな時でもイエス様の証人となれるように、そして人がどんなことしていても、俺はイエス様の証人だった、私はイエス様の代表なんだ、それを思い出していろんな行動とかを決めていけるように助けてください。世の中は本当に傷ついていたんでいます。みんな寂しいです。みんなどっかでうさばらしをしたいと思っています。ストレスがいっぱいです。でもそんな中にあってイエス様がくれる安心とか、それから平安とか喜びとか、永遠に変わらない希望とか自由とか力とか、そういうものを思いっきり輝かしていくことができるように、みんなの中にあって違いをバンバン醸し出していくことができるように、俺たちを使ってください。このお祈りを心から感謝してイエス様の名前でお祈りします。 アーメン。ありがとう。
はい、見ますよ。